本日の分の講義を受け終わった相馬天音はいつものように放課後の図書館に足を進めていた。週末夕方4時半のこの時刻でも自分に刺す日差しは強烈である。政経学部がある学部棟から外に出た瞬間、まとわりつくような熱気が多い。彼はたまらなくなって声を発した。やっべあっち。相馬の足取りは急に重くなった。ずるずると引きずるように足を進めた。この暑さは一時的なものだ。図書館まで行けば万全の空調設備によって奏でられる高原の風が再び我が身を癒してくれる。相馬は手にしていたペットボトルに口をつけた。図書館入ってすぐの学籍 ID 認証のための IC リーダーに自分の学生証をかざして、彼は定位置である3階の窓際にカバンを置いた。そしてそこから下敷きを取り出して内輪代わりにして自分を仰いだ。吹き出していた汗が徐々に引いていくのが分かった。そして彼は新聞のバックナンバーが保管されている書架の前に立ち、そこから何部かを取り出した。
この辺りかな。
相馬はそれらを机の上に広げた。日付は2年前の4月初旬のものである。彼は一面を飾る記事には目もくれず、地元経済の記事が書かれている箇所だけに目を通した。何分目かに相馬の動きが止まった。
ああ、これか。
相馬は一人の人物の名前を指でなぞった。
山形有常。駅前支店支店長から経営企画部部長。
開かれた彼のノートには人物相関図のようなものが書かれていた。中心には村上隆二が配され、そこから放射状に人名が広がっている。村上隆二、本田義行、本田義信、一色高則、熊崎仁。この5人の情報を知り得る限り書き記された空白のところに山形の名前が追加された。
関係人物が一人追加されただけか。
相馬はノートを閉じてため息をついた。
どんだけ資料を調べても俺一人ができる情報収集はこれくらいか。
カバンの中からノート型のパソコンを取り出した相馬は、ブラウザを立ち上げて、のしこ山連続殺人事件、真相とキーワードを入力し、検索をした。瞬時に関係する記事がずらりと表示された。そのどれもが既読である証の表示色である。彼はそれらの中から一つのブログ記事をクリックした。記事のタイトルは、複雑怪奇な事件の裏側1。ブログ名は本間ごとである。12月20日未明から発生した連続殺人事件は、容疑者死亡によってその捜査の幕を下ろした。容疑者は大物国会議員の選挙区担当秘書である村上隆二36歳。事件発生当時に県警によって発表された容疑者一色高則36歳はすでに死亡しており、県警の初動捜査の不備が事件の混乱を招いたとされているが、その内情はそう簡単なものではないらしい。前例なき警察官僚の権力闘争。ドラマなどで本庁と現場の圧力を描いたものがあるが、それは演出によるものが多い。それらはフィクションであるが、意外なことにこの県警においては、そのフィクションがそのまま捜査本部に持ち込まれた。捜査本部設置の12月20日に、 警察庁から捜査班が県警に送り込まれる。警察庁は本来各都道府県の警察組織を管理監督する立場であり、捜査そのものの陣頭指揮を取ることはあまりない。しかし能代山連続殺人事件では容疑者が現役警察幹部と目されていたため、捜査指揮を取ることとなったようである。現場で捜査に当たっていた A 氏は当時の様子をこう話す。絵に描いたような横暴な捜査官でして、現場捜査員のことを機械呼ばわりしたんです。指示があるだけのことをしろ、判断はするな、すべて帳場の指示を仰げって言うんですからね。容疑者は自分たちのボスです。それだけでこっちは混乱してるんですから、その指示は現場の指揮を一気に下げることとなりました。警察庁以下薩長と略の捜査官は現場の刑事の長である捜査一課課長を更迭し、全権限を自分に集中させた。その強引な方法に県警本部長も口を出せない状況になっていた。当時から容疑者を伏せて内密に捜査するように薩長からは指示が出ていたんです。ですが県警の上層部がその意に反してさっさと容疑者を公表してしまったから、薩長組は機嫌が悪かったんですと A 氏は言う。警察や軍といった組織では規律は最も尊重されなければならない。上位下達の意思決定システムに支障をきたしては統率を取ることはできないのである。 A 氏はこうも言う。県警の薩長に対する反抗ですよ。薩長は我々にとって神ですから。彼らの意に沿わないことを平気でやってのけるうちの上層部も随分と乱暴なことをするもんだと思いました。もちろん前例はありません。当時の警察庁長官は石田俊三53歳。県警本部長は朝倉忠俊55歳だった。この二人は因縁浅からぬ関係であるのは薩長内で有名な話である。今から遡ること13年前、折しも国際テロの封じ込めがクローズアップされ、我が国のインテリジェンス機能の強化が叫ばれ始めていた頃である。朝倉は警察庁警備局公安課課長であった。彼は現下の日本においてテロ対策の法整備が必要だと唱え、テロ対策法の立案に尽力したが、結果としてその法案は政友党をはじめとする野党連合の前に敗北を喫した。能代山連続殺人事件のすべてはここから始まっていたのである。政治と警察官僚。重要法案を否決に追い込んだことで野党政友党は勢いづいたが、内閣不信任案可決に持ち込むまでには至らなかった。それも大泉内閣にはこれといった不祥事もスキャンダルもなかったためである。そこで野党政友党の実質的首領であった小金沢源氏は民政党幹部である本田義行のスキャンダルを表に出そうとした。小金沢は当時愛県警本部の本部長であった石田俊三と接触し、本田義行の地元におけるインサイダー取引の疑いがあるとリークする。これを検挙すれば石田の昇進は間違いない。政友党が政権を取った暁には長官のポストを与えると甘い声をかけたのである。だが小金沢はここで本田の反撃に遭う。大物政治家である小金沢であっても政権党の実力者にはかなわなかった。本田は石田を自分の陣営に取り込むことに成功。逆に小金沢自身は公共工事の口利きをした罪で検挙されることとなってしまったのである。小金沢が検挙されてから間もなく石田はトントン拍子に出世を果たし、警視総監を経て警察庁長官となったのである。石田世代の長官候補は朝倉と目されていただけに、傍目から見てあからさまな人事に疑問を持つ者も 少なくなかった。警察のホープと言われていながら、重要法案の成立でつまずき、出世の道を閉ざされる一方、政治家に肩入れをすることで出世をする人間もいるわけである。ツバイスタンの影。出世の道を閉ざされた朝倉は、以降地方警察の要職を転々としていた。彼が日本海側のある都市の警察署署長を務めていた時のこと、公安課から情報がもたらされる。ツバイスタン民主主義人民共和国の工作員と思われる女が、反社会勢力の人友会関係者と接触しているとのことだった。ツバイスタンは中央アジアの社会主義国家であり、日本と国交がない経済的に貧しい国家である。貧富の差が広がり、国民は怨嗟の声を上げているが、政府はそれを圧政でもって押さえつけている。経済的には貧しいながらも、多国間との外交交渉を有利に進めるために核兵器を保有し、なおかつ各国に工作員を送り込み、情報収集工作活動を活発に行っている。8年前の東京地下鉄爆破テロ未遂事件で、国際テロ組織ウ・ダバのメンバーが一斉検挙されたが、そのテロ計画の背景にはツバイスタンの影が見え隠れしている。朝倉が成立に尽力したテロ対策法の取り締まりの主たる対象は、このツバイスタンによる破壊活動を防ぐためのものであったため、彼は神経を尖らせた。人友会といえば、のしこ山連続殺人事件でも有名になった金沢を拠点とする暴力団組織である。のしこ山連続殺人事件の背景には、田上地区開発や北陸新幹線建設にかかる用地買収の不正取引があったのは、読者の皆さんはご存知だろう。人友会はこれらの用地を取得し、マルホン建設と結託して不正に利益を上げていたということで、現在公判中である。この人友会がツバイスタンの工作員と接触していた過去があったのである。朝倉は人友会を追うため愛県警への異動願いを出す。彼がそこに赴任して明るみになったことがあった。それが愛県警と本田義行、マルホン建設、金沢銀行、人友会の蜜月関係だった。人友会はツバイスタンの工作員と何らかのつながりがある。そしてその人友会は政治経済のあらゆる方面に影響力を持つパイプを持っている。公安上がりの朝倉は、重要機密が何らかの形でツバイスタン側に流出するのを危惧したわけである。出世街道をひた走る石田が人友会を介して間接的にツバイスタン側との接点を持つことが明らかになったため、朝倉は彼に一定の揺さぶりをかけることができる立場となったのだった。一色という男、朝倉は石田の周辺に潜む黒い人脈を一掃するために、当時の内閣官房長官畑野明正へ働きかけた。クリーン、公平、誠実をモットーとする畑野は、警察 OB の政治家。実務能力の高さと判断力の高さに定評がある政治家である。朝倉は警察庁長官の石田の周辺にツバイスタンの影が見えるため、その周辺を洗いたいと畑野に愚心した。警察庁長官と海外勢力とのつながりが明るみになれば、内閣は吹っ飛ぶ。その関係性の中には、同じ党内の有力議員である本田もいる。そうなれば民政党は瓦解すらしかねない。そのことを危惧した畑野は、朝倉の申し出を了承した。その時すでに愛県警本部には一色高則捜査二課課長がいた。一色は愛県警本部赴任早々、病院横領事件をきっかけに人友会への 強制捜査を行おうとしていた。しかしそれは同時期に発生した殺人事件によってうやむやにされた。そのことを知った赴任直後の朝倉は彼を使って秘密裏に長官周辺を洗い始めることとなる。野宿山連続殺人事件発生前日、すべてを調べ上げた朝倉と石木は畑野の密命のもと、検察と協力して本田を含めた全関係者の一斉捜索を行うこととした。しかしそこで捜査の指揮を取るはずの石木が行方不明となり、彼が連続殺人事件の容疑者とされたのである。密偵官僚、前代未聞の警察キャリア官僚による連続殺人事件。石田としては容疑者が身内である警察の人間であることを明らかにせずに事を収めようとしたが、朝倉はそれに先手を打った。朝倉はさっさと会見場で容疑者は意識であると公表。警察の信用は失墜した。石田はこれ以上現場に勝手な捜査をさせまいと薩長から捜査班を送り込むという異例の対応をした。しかしこの捜査班の陣頭指揮を取る人物が畑野側の人物であったということは石田は知らなかったのである。前日の A 氏はこうも言った。当初は頭でっかちのとんでもキャリアかと思ってたんですが、どうも様子がおかしかったんですよ。薩長の捜査官である M は時折捜査本部を出て何かをしているようだったというのである。 M は現場捜査員の数名と接触し、朝倉の指示の下で意識の代わりに捜査をしていたようなのである。結果として多くの犠牲者を出すことになった野宿山連続殺人事件。その背景には記載した警察組織の権力構想、政治とのつながり、他国のインテリジェンスの存在があった。私が調べただけでこれだけのことが出てくるのだから、この事件の裏側には我々には知り得ない多くの謎があるに違いない。私はこの事件のことを私的ではあるが、さらに調べてここに書き記していきたいと思う。マスコミにはできない事件の真相報道、それがこのブログの存在理由でもある。更新なし。何度かブラウザ上の更新ボタンを押すも、記事はそのままの状態である。一体誰ねんて、これ書いとんの。ブログの解説者は、丸系。投稿日は4月23日。今から約3ヶ月前の記事だ。広告などは貼られていない。誰もがどこでも気軽に情報を発信できる世の中になったが、ネット上の情報というものはソースが明らかでない限り信憑性に乏しい面がある。今、相馬が読んでいた記事もひょっとすると誰かによる創作なのかもしれない。このことが相馬の気持ちを悶々とさせていた。野宿山連続殺人事件は村上隆二と鍋島とかっていう男の凶悪犯罪としてだけ報道されとくけど、俺はこの背景が知りたい。相馬はノートパソコンを畳んで、カバンの中から取り出した書物に目を通し始めた。